優る一週間もあなたの豊かな恵みに満たされて過ごしてまいりましたことを覚えて感謝をいたします。与えられました主の年も3ヶ月が過ぎました。寒い間も守りくださり感謝をいたします。また今日は1年数ヶ月にも及ぶ闘病を経てあなたの癒しに預かり回復してこられました藤村兄弟と共に礼拝できることを覚えて感謝をいたします。どうぞ藤村さんの健康をさらに主が祝福してくださいますように、今まで以上にお元気になられますようにお願いをいたします。またまだ入院しております者もおります。どうぞ主を覚えてください。また病によって礼拝に来ることができない方々も多くいらっしゃいます。どうぞ主が癒しをお与えくださいますようにお願いいたします。また与えられます御言葉を感謝いたします。主がこの御言葉を祝福して私たちの魂の糧としてお与えくださいますように皆によってお祈りいたします。アーメン。今日はエレミアの御言葉を取り上げておりますけれども、教会の暦ではすでにレントと呼んでおります受難節、キリストの十字架復活をですね覚える時となっております。もともとはこのイースターに洗礼を受ける人たちがそれを覚えて断食をしたりしたことが始まりということで、今年もイースターに洗礼を受けたいと思っていらっしゃる方が何人かいらっしゃいますが、別に断食しろと私は言っておりませんので、それはご安心いただきたいと思いますけど、キリストの十字架と復活を覚える大切な時であります。で、その受難と復活に関わる御言葉を選んで何回かお話をしたいと思います。その前にご報告と、そしてまた皆さんに祈っていただきたいことがありましてお話ししたいと思いますが、これ以前からお話ししておりましたことですが、今年から私は吉島の刑務所にお世話になることになりました。別に入るわけじゃないんですけども、あそこに受刑者の人にですね、会ってお話を聞いてあげたり話したりする教会士という、これは宗教家がボランティアでやってることなんですけども、一応法律上も定められたものであるんですが、この私が行きますのは吉島の広島刑務所なんですが、そこに30人ぐらいの教会士が出入りしております。で、主にはやはりお寺の住職さん、お坊さんが多いわけです。で、土地柄ですね、やはり浄土真宗のお坊さんが多いです。しかしそれ以外の坊さんもおります。例えばこの御嶽の上の御嶽寺ってありますが、あそこは禅寺ですね、臨済宗ですかね、何宗ですか、ね、知らないんですけども、あそこの住職さんも、教会士をしていらっしゃるそうですが、でキリスト教の教会士は3人おります。でプロテスタントが2人とカトリックが1人で、今までは黄金山の上竹先生と日記の月下先生、それからカトリックの方は深堀神父様がなさっておりましたが、上竹先生が今年、引退というかお辞めになるということ、40年ぐらいも教会士しておられてお辞めになるということで、私を後任に推してくださってですね、教会士をさせていただくことになりました。私の父も教会士を 何年かしていたことがあるということで、吉島刑務所だろうとは思うんですけども、私も昔からその、まあ、前からですね、こういうもし機会があればさせていただきたいなとは思っていたんですけども、もう人数が限られてまして、まあ、1人辞めないと次が入れないですね。誰でも彼でも来てじゃ困るということなので、まあ、だいぶ話があってからは時間がかかったんですけれども、まあ、今年から刑務所の教会士ということで、この間初めて行ってまいりました。吉島の刑務所の重い扉を何枚も開けてですね、まあ、そんな大したことじゃないですけども、で最初にそこの教育部というところにの部長さんとお話をしたんです。であそこの刑務所には1000人の受刑者がいるそうです。1000人で、あそこはですね、累犯といいまして、前科2犯以上の人は基本的に入っております。平均 4.6 犯って言ったかな、 4.5 犯、まあ、約5犯ぐらい。だから、平均5回あそこ出たり入ったりしてる人たち、一番多い人は27回。で教育部長さんも、この27回っていうのはすごい記録だと言ってました。普通ですね、前科がある人が犯罪を犯すと刑期がどんどん伸びていくんだそうですね。ところがこの人はやることがものすごく軽微な犯罪なんで、大体半年か1年ぐらいで出たり入って、もう70過ぎぐらいそうですけども、もうあそこが故郷みたいなですね。あっちが本宅というか、で一番長い人は40年入ってる人がいると言ってました。でその人は終身刑で入ってるんですけども、本当はまあ終身刑といっても今は20年ぐらいで出るそうですね。でその人は何かの理由で出るチャンスを逸したんで40年いると言ってました。40年塀の中で暮らすってのはどんなもんでしょうかね。でその1000人のうち約半分ぐらいがこの組関係ですね。こうあそこはヤーさんの多いところ でその関係の人はあそこ吉島の刑務所と言わないそうですね。吉島大学と言うそうですね。あそこに入学卒業を繰り返してこの箔がついていくということで、驚きました。で1000人いて、まあ、半分がヤーさんなんですけども、でその中でその教会を受けたいという、教会という字は、会はごんべんに毎日の毎という字を書くんですね。あまり使わない字ですけども、これはクイルとかっていうのはいいんでしょうかね、まあ、教えクイルという。で本人 の希望がある人がその教会を受けることができる。で、まあ、宗派がいろいろありますから、まあ、仏教もいろんな宗派があるし、あと天理教もありますし、神道もありますし、大元教なんてどこにあるか分かんないな宗教は。でキリスト教もプロテスタントとカトリックちゃんと分かれてるんです。であんまりそこのよろしくない人は受けられないそうですね。教会士が危険にさらしされてはいけないので、まあ、1対1で部屋で喋りますから、ある程度のそこの良さで、そして本人の希望が叶った人がそのリストに入ってくるわけです。だから本人が受けたいと思って来てますから、まあ、こっちはまあ話しやすいんですけども、でまあ、私も行ったらそのリストを見せていただきましたら、でただこっちが行かないと受けられないんですけどね、あくまで我々もボランティアで行ってますから。で名前とかですね、ちょっとこう説明があって、備考欄があるんですけども、組の人はちゃんと何々組って書いてあるんですね。半分ぐらいやっぱり何々組、稲川組とか、広島だと何ですか、共生会とか山口組系なんとかと書いてありましたね。もうその辺はっきりしてまして、で僕が行った時にも2人お話をいたしました。ですが2人とも外国人、日本でですね、やっぱり外国人の犯罪が増えていると。まあここにも外国人の方いらっしゃいますけど、外国人は犯罪者ということじゃないですよ。その特にですね、不法滞在ですね、 やっぱり東南アジアとか南アメリカの人が多いようですけれども、中国とかね、でそういう人たちは割とこう軽微な犯罪でもすぐに収監されてしまうんですね。もう不法滞在があって、不法入国があって犯罪ですから、もうすぐパッともう刑務所送りなんですけども、で広島にも50人外国人の人がいるそうです。1000人のうちの50人、20分の1ですね。でこれまでは東京と大阪の刑務所にしかいなかったんですけれども、もう増えてきてですね、入るところがなくなったんで、その中でも日本語の分かる人が広島大学にこの転入してきたわけですが、私が話した人はフィリピンの人と、それからペルーの人でした。でフィリピンの人は、不法滞在で大阪でクラブのマネージャーかなんかやりながら7年ぐらいいたそうですけれども、最後は麻薬ですね、覚醒剤で捕まった。とってもこの人が気さくないい人でね、いい人ってのも変な言い方ですけれども、本人は捕まったことをとても喜んでました。本当捕まってよかった、もし捕まらなかったら自分はもう今頃廃人になってただろうって言うんですね、麻薬をもう。でああいうことってやっぱ始めるとやめられないので、その関係もありますしね、その夜の商売やりながら、いや僕は今日から覚醒剤やめるっていうのはなかなか言いにくいみたいですね。だから捕まってよかった。そして、その人は何年の経過ちょっと忘れましたけど、あと2ヶ月でも出られるって言ってました。あそうか、よかったねって出たら、じゃあうちの教会遊びにおいでよって言ったんですけども、出たらすぐ強制送還、フィリピンにこれ送り返されてしまう。で広島に来たんだけど、まだ広島見たことないって言ってました。当然ですよね、大阪から送られてきてそのまま強制送還でフィリピンに帰っちゃうんで、ただその人はですね、兄弟が4人いて3人は警察官だそうです。で自分だけ犯罪者になったんで、お母さんが随分嘆いたって言ってましたけども、で息子さんが3人フィリピンで大学に行っているとですね、本人も大学を出ているって非常に、エリートですね、フィリピンだと。でも仕事がないし賃金が安いん で、日本にやってきて、でフィリピンにはなんかでかい家建てたって言ってました。ベッドルームが5つもあるようなんですね。まあ残念ながら捕まってしまった。まあ彼はでもそれ捕まってよかったと。でもう帰ったらね、家族と楽しく過ごしたいと言ってました。もう一人の人はペルーの人で、この人は名古屋にいて、他のやっぱり南米系の友達と一緒に盗みを働いて窃盗団で、彼も捕まったことを喜んでました。よかった、なぜなら僕の友達はみんなその後どんどん悪いことして強盗したり人を殺めたりして、もう10年20年の刑を食らって、私は盗みだけだったんで4年で、もう済ん で今度また強制送還されるんです。で彼は奥さんと子供がペルーにコロンビアにいるって言ったかな。で奥さんの子供がね、子供は生まれてすぐに捕まったさんです。だから子供の顔1回しか見てないって言うんですね。もう一日も早く出て子供の顔見たい。で奥さんがいい奥さんで、なんか毎月写真とかこう送ってくるそうですね。で1回会いに行きたいって言ってるらしいですけども、まあそんな金使わなくていいと彼は言ってる。とってもこの人もなんかねいい人なんですよ、話してみる。もうそんなね悪いことするように見えないんですね。いやその教育長も言ってました、まあヤクザの関係は別として、本当にやっぱり犯罪を犯すっていうのは成り行きとかですね、そんな特別なことじゃないんだと、僕らはいつでもその可能性があるんですよって言ってましたね。ただそこでどこかにこうブレーキをかける気持ちがあるかどうか、そういうことを防いでくれる人がいるかどうかなんだというような話をしておられました。まあ私はそこにですね月に1回か2回行って、でそういう人たちと会って、まあ何人かと会って、まあお話をしたり、あるいは何人か集めてお話をするんですけども、もちろん聖書の話をもう何をしてもいいと言われてるんですね。だから僕はまあそういう人たちのまあお話を聞いてあげたり、ということもですけれども、やっぱり、この機会に聖書に触れて、福音に触れてね、やっぱり神様の愛がはっきりこう分かって、いればね、 そういうこともなかったんじゃないかなと思うんですね。で、あれ多くの人は家庭が恵まれなかったというふうに教育長は言ってました。本当に親の愛情に恵まれなかったがためにこの犯罪に走った例が多いということでしたね。だからお父さんお母さん、しっかり、私もそうですけども、子供たちに愛情を注いで、あげれば、そして何よりもこの自分がいて大切なんだ、自分という人間は必要なんだ、そういう気持ちがあればね、そんな自暴自棄にはならないっていうんですね。だからなかなかこの人いいこと言うなと思って聞いてたんですけども、私はその聖書のメッセージをね、神様が愛してるんだというメッセージをぜひ伝えたいと思いますので、皆さんにも祈っていただきたいと思います。ただお祈りの仕方はちょっと難しいですね。牧師が刑務所におりますがなんて言って入ってるみたいなんですけども、牧師が刑務所で、働いておりますかって、これも難しいですね。僕は自分でお祈りしようと思ってですね、どうやってお祈りしたらいいかなって悩んだんですけども、ぜひその働きのために祈っていただきたいと思います。うちの嫁さんは元気で帰ってくればそれでいいって言ってるんですけど、別にそんな危ないところじゃないですかね。ちゃんと外に人も立ってますし、そこで、いや刑務所で信仰を持つ人っていうのはそんなに少なく、本当に少なくはないんですよ。特に終身刑の人なんかはですね、そういう例がありますね。すでにそういう過去もあるんですけども、ぜひこのチャンスを生かさせていただきたいと思っております。それではちょっと余談が長くなりましたが、今日の御言葉をお読みしたいと思います。エレミア書の31章の18節から20節をお読みいたします。本来ですとこの31章全体を読む方が良いと思いますが、この部分だけを読ませていただきます。31章の18節から20節です。私はエフライムが嘆くのを確かに聞いた。これは神様がおっしゃってるわけですね。私は確かに聞いた。あなたは私を懲らしめ、私は鳴らされていない子牛のように懲らしめを受けました。どうか私を立ち返らせてください。私は立ち返ります。あなたは主、私の神です。私は背きましたが、後悔し思い知らされ、ももを打って食いました。私は恥を受け癒しめられ、若い時のそしりを負ってきました。エフライムは私のかけがえのない息子、喜びを与えてくれる子ではないか。彼を退けるたびに私はさらに彼を深く心に留める。彼の家に胸は高鳴り、私は彼を憐れまずにはいられないと主は言われる。この20節はことさら有名な言葉というわけではありません。これを暗唱聖句にするということもないわけですけれども、私自身はこの言葉は聖書のある意味ではこの一番底流にある福音のこの土台のような言葉ではないかなと思っております。以前もこの言葉をからお話をしたことがありますが、これは北森和夫先生の神の痛みの神学という有名な、これは世界でも読まれております神学書のその教えの中心となっている言葉でありますが、特にこの彼の家に胸は高鳴りというこの部分ですね。この胸は高鳴りと訳されている言葉は文語訳聖書では我が腹は痛むと訳されています。我が腹は痛む、ものすごく強烈ですね。我が腹は痛むで、意味は原文の意味はこちらの方が近い。ただ新共同訳はおそらくこれは翻訳の傾向としてあまり、なんて言うんでしょうかね、このどぎついというか、そういう表現を避けるような傾向にありまして、 例えば、神は妬む神という表現はもう使わなくなりましたね。これ前にも話しましたが、まあ、ここでもこの腹渡痛むで、新改訳も腹渡という言葉を使ったんですけれども、そういう言葉は使いませんで、胸は高鳴るという表現になっています。本来はこれはこの内臓が揺さぶられるというような意味なんですね。わなわなと震えると。で、まあ、これを文語訳は腹渡痛むと訳したわけですけれども、まあ、この部分はエレミア書の中では、まあ、後半の方にありますけれども、エレミア書というのは神の怒りがテーマなんですね。神を唯一の神として信じることができないで、多くの偶像を求めて、その結果このイスラエルは神の罰として滅ぼされてしまう。そしてバビロンに捕囚されていくわけですけれども、その最中に与えられたのがこのエレミアの予言なわけなんです。神の怒りなんです。もう徹底的にこれは神の怒りが、掲示されています。その中にこの31章というのがあって、ここだけは神の愛を語っているところ。だから今週お時間のある方はこのエレミア全体をお読みいただいたらいいと思うんですね。いかにこの31章というのは特殊かということは、お分かりいただけると思いますが、神は罪を徹底的に怒る方であるけれども、このエフライムと言われておりますのはイスラエル全体を指す言葉ですが、彼はイスラエルがどうぞ立ち返らせてください、私は背いたが後悔しております、どうぞ私をあなたのもとに立ち返らせてくださいとこう言っている、その言葉に対して、エフライムは私のかけがえのない息子、喜びを与えてくれる子ではないか、彼を退けるたびに私はさらに彼を深く心に留める、彼のゆえに胸は高鳴り、彼のゆえに腹渡は痛み、私は彼を憐れまずにはいられないと主は言われる。だから神様の怒りはあるけれども、しかしどれほど怒ってもやっぱりこの子は私の大切な可愛い子なんだから、この子を懲らしめれば退けるというのは、懲らしめれば懲らしめるほどですね、心が痛む、まあ、親は子供を悪いことをすると叱りますけれども、叱るたびに親も心が痛むわけですね。それは親の責任でもあるわけですから、まあ、そういうようなことなんですけれども、しかしこの胸は高鳴る、腹は痛むという言葉は実はもっともっと深い意味を含んでいる言葉であります。でなぜ神様が痛むのか、神がその腹渡が痛むほどに、な思いを持たれるのか、その理由なんですけれども、これは神は罪に対して徹底的な怒りを持っていらっしゃいます。罪を怒らない神は神ではありません。神は正しい義なる神ですから、言ってみれば神様は物差しなんですね。まっすぐな直線を神は持っていらっしゃる方です。ですからその直線を外れたものは、その路線を外れたものを神は罰する。これはそのまま人間の社会の秩序になっているわけです。だからそこを外れた人が吉島大学に入っているわけです。その秩序がなかったらこの我々の人間の社会も成り立たないんですよね。もう何でも好きなことやりなさいと、何やったって構いません、人を殺そうと嘘をつくことやるの何でも OK、どうなりますでしょうか。もう社会は混乱してしまうんですね。それは神様のこの義なる本性の写しであり、イメージです。神はやはり義を、義なる神ですから、この神の道に背く者に対して怒りを持っていらっしゃいます。つまり神は全てのものを怒るわけですね。神に背く私たちに対して神様は徹底的な怒りを持っていらっしゃる。そんなことやっちゃダメだと怒ってらっしゃる。しかし 怒って滅ぼすことはできないんですね。なぜかというと、これは私のかけがえのない子供であり、喜びを与えてくれる子供だからです。罪を怒る神と、この子を大切に思う、愛おしく思ってくださる神様、神様ご自身の心の中でこの2つの思いがぶつかるわけです。この2つの全く矛盾する思いが神様の心の中で戦うわけです。この戦いというか、この摩擦というか、この混乱が神の痛みなんです。神の愛がなければ、もうこれは全部バーッといっぺんに滅ぼしてしまえば、もうこれですっきりしていいわけですよ。ああ、もうこんな神に背くものなんかはこの地上に置いとく必要は全くない。もう一人残さず全部抹殺してスキッとして、ああよかったな。それはできない。大切な子供です。かけがえのない子供。神は私たち一人一人どうしようもないものだけれども、神様はこれをかけがえのないものだと言ってます。喜びを与えてくれるって言うんですね。ちょっとこれは耳を疑うような言葉です。私たち神様に喜びを与えてるでしょうか。この一週間皆さんどうですか。皆さん神様なんか喜びを与えたなあと思うような記憶がありますか。ある方はどうぞ正直に言ってください。別にあってもいいんですよ。悪いってわけじゃないんです。もね、ほとんどないでしょう、ね、あってもわずかだと思いますよ。もう我々とにかく自分のことに精一杯ですからね。神様はまあ時々思い出すぐらい、ね、ご飯の前にちょっと思い出すとか、寝る前にちょっと思い出すとか、神様を喜ばせる、ああ本当に今週は神様いっぱい喜ばしたななんてことはね、ほとんどないと思います、ね、いや仮にそうだと思えてもですね、どこかに我々のそのエゴイズムから発生しているものですから、純粋なものじゃないですからね。でも神様は我々がどんなに、どんな生き方をしていようと、神のことを忘れていようと、喜ばせることがなくても私に喜びを与えてくれる子供だと言ってください。かけがえのないものだ。私のようなものがどうしてかけがえがないでしょうか。いくらでも代わりがありそうでしょう。こんなもの生かしとかん方がいいですね。でも神様はこれをかけがえがないと言って生かしておられるじゃないですか、ね、だからこのかけがえのないものに対する神様の愛があるわけですよ。かけがえがないから滅ぼせない。神様はこの激しい葛藤を自分の中に持っていらっしゃる。これは決してですね、並び立てるものじゃないんですよ。この2つは、怒りと愛。怒りもするし、時々裏表でこの使い分けできるようなことじゃないです。激しくぶつかって、どうしたらいいだろうか。その怒りの、またその痛みですね、その痛み、この痛みの結末が十字架。結論までシュッとすっ飛んでしまいましたけど、この中にいろいろ説明があるんですが、分かりやすく言えばそうなんです。神は私たちを怒るけれども愛していらっしゃるので、その一人子を十字架にかけて、その怒りをぶつけて、そしてその一人子を信じる者、その一人子によって私たちをお救いになる、私たちをお許しになる。だからそこに痛みが生まれてくる。だから神様が私たちを愛された時から、神は痛んでいらっしゃる。でさらに言えば、この痛むっていうのは、愛っていう言葉は、我々よく使う言葉ですし、教会ではもう年がら年中愛愛言ってるんですけども、残念ながらこの日本語の愛という言葉、あるいは漢字の愛という字はですね、神様の愛の本質を表現しておりません。 まあ、犠牲の愛とか無条件の愛とかね、こういろいろ言いますけれども、その神の愛の本質は何かっていうことを一言でもし表したとすれば、それは痛みだという。神様は私たちのために痛んでくださる、痛んでおられる。いや、私たちのために積極的に痛もうとされる。これは結構我々の方にこの言葉を適用しても、その方が理解しやすいですね。誰かを許そうと思ったら、私たちの心に痛みが伴います。我々を傷つけた人を許す、分かった分かった、いいよいいよ、もう許したから、なんて言ってもですね、時々心の中に、畜生、あの野郎とかですね、許せないんですよ、なかなか、ね、許す許すって言ってもですね、思い出すんです。本当にもし許すんだったら、許すとしたら、それは自分にとってものすごい痛みですよ。だって自分に悪いことしてるんですよ、危害を加えてるんですから。それを帳消しにしてやるっていうことは、結局自分が損することでしょう。自分が痛むんですよ。だから愛というのは痛みだということになるんです。神は私たちの罪を許すために、その痛みを自らが負ってくださった。上村正久という明治のキリスト教の指導者が、そのことをですね、痛ましい手続きを神はお取りになったと言ったんですね。痛ましい手続き、おそらくこの北村先生の痛みの哲学、痛みの神学っていうのも、その上村先生の言葉がヒントになっているとは思うんですけども、痛ましい、結晶しているがゆえに、もうこれしか方法がなかったという。だからよく言うんですよね、キリスト教、キリスト教十字架十字架けど、別にそんな面倒くさいことしなくていいじゃないかと。みんな許してやれじゃないか。許してやるって言ったら、もうみんな天国入れてやれじゃないか。まあ、面倒くさい十字架とイエス・キリストなんか言わない方がよっぽど楽じゃないか。お釈迦さんの方が分かりやすくていいね。ね、慈悲の心でお許しくださって、みんな極楽で行けばいいじゃないか。そうはいかないんですよね。なぜそうはいかないか。それは神は愛の本性をお持ちであると同時に義なる方であるから。神は正しい方である。義なる神は罪を罰せずにはおかないからです。だからその義なる神の本質と愛なる神の本質がどうしてもここでぶつからざるを得ないんですね。これはキリスト教の本質ですわ。ただ神様は、例えば神学的に言うとですね、いつの時点で神様は十字架を考えられたんだろうか、いつこの十字架の計画が始まったんだろう、御子を使わす計画が始まったんだろうかというような議論があるんですけれども、神は人間をお作りになった時からもうこの心の中に、あるいはまあ一歩退いてアダムとエバが神様に背いたその瞬間から、もうこの十字架は神の心に生まれてるんですね。神の痛みが発生しているわけです。痛みを負いながら我々を許そうとする、この神様の本性から出たですね、許しの計画というものは、もう人間が神に背いた瞬間からあったということが言えるわけです。私たちはこの神様に愛されている、大切なものとして私たちのことを思っていてくださる、ね、かけがえのないものである、あなたは私の目に高価でたっとい、でも神はそれを高価でたっといと思っているだけじゃないということなんです。高価でたっといと思うためには神の側に痛みがあったということです。神の側に私たちに代わって犠牲を払うということがなければ、私たちを高価でたっといものとしてこうして存在させていることはできないということを覚えなきゃいけないと。かわいいねかわいい ね、今も上がってきた子供たちかわいいですけどね、子供たちかわいいですよ。でもこのかわいい子のために払う犠牲があった、 神様側に、神様の犠牲があったからこそ私たちは可愛がっていただいているんだ、神様ともに私たちといてくださるんだ、この痛みの愛というものが私たちに注がれているということを今日は覚えていただきたいと思うんです。これが十字架に向かわせる神様の側の原点なんですね。これからこのレントの期間、十字架のお話をしてまいりますけれども、ここがその出発点だということを覚えていただきたいと思います。また私たちも、神は痛みによって私たちを愛されたということは、私たちの奉仕も痛みを伴うということです。痛みのない愛や奉仕は愛や奉仕ではないということです。やすやすと軽々と何の痛みもなく何の傷も負わず愛したとしても、それは愛ではないということです。少なくともキリスト教の愛ではないし、聖書の愛ではないということです。傷を負って自分が損をして痛むからこそ本質の愛がある。キリスト教が本当の神からの教えとして成り立っていくために、この痛みは外せないんです。私たちもそのことを覚えて、痛みによる奉仕をさせていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日は旧約のパウロと呼ばれるエレミアの言葉を読ませていただきました。キッテルはエレミアを最も深く神の心を見た人と評しましたが、私たちはあなたの心を知りません。本当に浅くしか理解しておりません。どうぞ主よ、私たちに向けられているあなたの愛が生優しいものではない、深い痛み、まさに腹渡の震えおののくような激しい痛みに裏打ちされたものであるということを覚えさせてください。そしてあなたは今日もその痛みの伴う愛を私たちに向け続けていてくださり、その愛の中に私たちが入れられているということを覚えて感謝するものとならせてください。また私たちもあなたによって愛されたものとして、どうぞこの真実の愛、痛みの伴う愛を持って人々を愛していくことができるように、困難なことではありますが、主よどうぞあなたのかけがえのない子供と呼んでいただいた、そのお返しの一部として愛の奉仕をすることができるように助け導いてください。与えられました御言葉を感謝し、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。それではご起立ください。仰げ主の御顔を賛美いたしましょう。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御子のお祈りをいたします。仰ぎ子稲が湧くは、私たちの救い主御子イエスキリストの複 すしき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この群れに集う愛する方々と共に、とこしえに豊かにありますように。アメン。お礼をしまして、今日の礼を終わります。よくおいでくださいました。どうぞ改めまして、前の方とお会いしてください。